空に浮かんだ月の膝に怪しく光る
宮崎ゆいのナイトウィウィザード
皆さんウィザース宮崎ゆいです。ナイトウィザードジアニメーションヒスモエリス役を演じています。この番組はアニメナイトウィザードをもっともっと楽しんでもらうために宮崎ウィがお送りする萌え系と混ぜて萌え系な番組です。さてアニメは第5話まで放送されました。いやなんかねなんだろうな、まあ見ていただけたらわかると思うんですけど、徐々に徐々にエリスも変わっていきます。なんかね本当に大どんでん返しなことになると思うので見ていてください。そしてですね、今週もですね、先週に引き続き素敵な、すっごく面白いゲストの方が来ていますよ。今ハードル上げましたからねじゃあ、私のお話もなんなんで早くね、ゲストさんと喋りましょう。それでは、行きましょう。おじさま、今週もナイトウィウィザード始まります。宮崎ウイニューシングルは奥井雅美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザード ジ アニメーションオープニング主題歌紅。 5PB より11月21日発売。改めましてウィザース宮崎ウイです。さて今回のゲストは先週に引き続き来ていただきました。アニメナイトウィザードでヒイラギレンジを演じている柳直樹さんです。
はいどうもウィザース、すごい面白い柳直樹です
うわーい、
頑張って面白くしていきたいと思います。
いや柳さんすごい面白いの本当に。
あれねなんか宮崎さんなんか、まあ、前回放送自分で出たのを聞かせていただいて、
はい、
やっぱ宮崎さんすげえと思った。
そうですか。
宮崎さんをちょっともう一段階深く知りたいんだけど、一、つだけ質問してもいい？
はい、いいですよ、どうぞどうぞ。
アニメ絡みなんだけど、
はい、
今、まあ、下がる男で鈍感な柊蓮司君、
はいはい、
で、
はい、
まあ、2枚目でなぜかエリスを守ってくれる少年の美少年のキルヒト君、で、生活援助してくれるおじさま、
はい、
この3人の男性だったら、どれが一番好み？
どの人も魅力的なんですけど、キリヒトさんっていうのは、ちょっと気になりますね。
あ、キリヒト狙いなんだ。
なんかキリヒトさんって、謎だらけじゃないですか、結構。
おー、じゃあ謎が多い人が、宮崎さん。
なんかリアルな、なんかね、なんか捕まったとかそういうな過去は嫌ですけど、
あでもなんか人に言えない過去が。
そうそうそう、でもなんかちょっと謎めいてる。人は好きですね。
じゃあ、エリス的にも、そのアフレコとかでお芝居してるときは、結構キリヒトに対しては
ちょっとドキッとしてます。
じゃあいいね、役とシンクロしてて。
そうですね、
うん、
でもヒイラギさんもいいんですけど、最初私ヒイラギレンジとちょっといい仲になるのかなって。
あ、そう、アフレコね、第1話ぐらいのときに、ヒイラギレンジとエリスはみたいな話を、どうかわからないけど多分ないんじゃないかなってことを柳が
すごい、なんかもうちょっとラブになるのかなと思っていたら、なんかもともとね、なんかクレハさんといい仲らしいので、
まあね、いい仲までは言ってないんだけど、まあお互いちょっと意識してるんですね、幼馴染からみたいな。
あ、そっか、そう、なんかいい仲になったらいいんですけどね。どうなるんですかね。
とりあえず柳的には、
はい、
まあクレハともうちょっと
くっつきたい、
ラブラブするエピソードがあったら、個人的にクレア好きなので、
そうなんですか。
うん、
ショックだな。
アフレコの時にさ、こう芝居してるじゃない、
はい、
でクレア役の佐藤里奈さんが、
はいはい、
ヒイラギをセリフでいじめるじゃん。
いじめますね。
すんごいさ、ドキドキするのね柳は。
あれが好きなんですね。
あれいいね。なんか今まで柳はそういうのをあんまり感じなかったんだけど、ああいう虐げられ方をするとなんか一周した愛を感じちゃって。
柳さんってド M ですか？
ド S だと思ってたんだけど、どうなんだろうね。
なんか S っぽさもありつつ、そう、M ですね。
時と場合による。
へえ、そうなんですか。え、じゃあクレハとエリスと、
クレハ、
選択肢ないんですね。
なんかね、エリスは なんかね、まあういちゃんのその、うん、やってる、まあ、声のイメージとか、はい、あとエリスの役のイメージもあるんだけど、うん、守ってあげたくなるけど、はい、妹系っていうか、
あーそっか、うん、
子供扱いっていうか、だけどこうクレハとかは、うん、あのまあ女の子として、
なるほどね、
まあほらね、日村あかりは人造人間じゃん。
あーそっか、
うん、
なんかテンションが下がりました。
あエリスエリスエリス、うん、あのエリスの武器とかかっこいいといつも思ってる。
本当ですか、うん、まあしょうがないですよね。人には好みもありますから、
うん、
とかもっと好きになってもらえるように頑張ろう。
はい、
さてここでふつおたを紹介していきたいと思います。ウィザードネーム B 型連盟さんからいただきました。ありがとうございます。ウィさん、イヒクベさん、そしてゲストの菊池ちゃんさん、柳さん、
菊池たけしです。
柳さん、こんばん、ナイトウィザード、
こんばん、ナイトウィザード。こんばん、ナイトウィザード。
こんな挨拶を考えてみました。ありがとうございます。決まったんですけど、ありがとうございます。いつも楽しく聞かせてもらっています。もうすっかり秋ですね。秋といえば食欲の秋ですが、ウィさん演じるエリスちゃんは食べ物を食べているシーンが多いそうですが、ウィさん自身もブログに食べ物の写真を載せることが多いですよね。そこで質問です。秋の味覚の中でウイさんが好きなものは何ですか。また海外の料理で食べたことはないけど食べてみたいものってありますか、ということなんですけども、ありますか。なんか
海外の料理で、
海外でもいいんですけど、なんか秋の味覚で好きなものって。
あ、一時期、はい、あの何年くらい前だろう、10年近く前にテレビで見たんだけど、はい、あのその時は食べ、これ絶対食べたくないと思った海外の食べ物があって、はい、なんか知ってるか分かんないけど、なんかあの生まれる寸前の卵を茹でて、
はい、やばい、
剥いてみると半分ヒナの状態の、あれが最近ね無性に食べたくなって、探してるんだけど、どこで売ってるか分かんないんだけど、知ってる？
知らないですよ。なんかゲテモノ屋さんじゃないですか。
ゲテモノ屋さんか、それ赤坂あたりに行けばあるかな。
でも
高級料亭とか行けばあるかな。
いやですよ、あんなの。
かわいい。なんかね、最近秋になるとね、それがなんか頭に浮かんできて。
さん怖い。
怖い、
うん、
でも美味しいかもしれないよ。
そうですか。なんか卵のこう原型がない状態で、まだなんか完全体じゃない状態でいただいた方が、なんか、
あ、普通の卵として、
うん
うん、あ、柳ぐらいのね年齢になってくると、
はい、
それじゃあ刺激が足りないんだ。
そうなんです。あれとかどうです、ピータンとか。
ピータンはね、うん、もうね小学生ぐらいに通り越してきたかな。ピータ、あ、うん、大好き大好き。
あ、好きなんですか、うん、へえ。
でもあれも見た目ちょっと引くよね。
そうですよね。
味もちょっと癖があるよね。
そうですよね。
でも大人になるとね、うん、柳子供の時から大人系食べられたんだけど、うん、
う
ん、
あ、そうなんですか。
より美味しく感じるようになってきた。
へえ、あれとかはどうですか。海外のあの一番臭いって言われてるフルーツ、
フルーツ、ドリアン、
うん、ドリアンとかはどうですか、食べます。
ドリアンってどうなんだろうね、なんか、
うん、
あれなんでしょう、ネトっていうかバターっぽい味なの、うん、
食べたことなくて、うん、でも一回食べてみたいですよね。
ん、なんかね新宿で売ってたよ、うん、ほら今度あのね、うん、もう柳が、
はい、
まあ、今回ゲストを、
はい、
あの出させていただいて、
はい、
柳がいなくなったら、うん、このスタジオでみんなで食べてみればいいじゃん。臭いフルーツ、
うん、食べてみたい。でも本当に番組でもいいですよね。
あ、いいね、ナイトウィザードのこの番組で、ね、
みんなで大会しようみたいな、ね、
あれ6ポイント貯まったらドリアンにしてもらえる。
やだ。
あれ5000円くらいなのかな。
そんなにするんですか、
う
ん、
3000円から5000円くらいだと思う、丸ごとで。
でもいいかも、うん、私ね、柳さん、
何、
松茸食べちゃいました。
おお、え、どんな食べ方したの。
焼き松茸。
あ、なんかこう七輪みたいなところで、
うん、私初めてスッポンを食べに行ったんですよ。
お
父さんに連れてもらって、うん、そこで、すごいいち早くスッポンとマツタケっていう超贅沢コンボをいただいちゃいました。
ねえ、贅沢コンボをね、うん、
贅沢コンボ、
コンボをね、うん、あ、でも高級食材同士みたいな感じで、う
ん、美味しいんですよ、すごい。
俺さ、スッポン食べたことないんだけど、スッポンってどういう味なの。
美味しいんですよ。うちカメタン飼ってるからすごい残酷に感じたんですけど、うん、でも味がすごい、なんかフグの唐揚げ食べてるみたいな唐揚げの味がして。
あ、スッポンも唐揚げ状態なの。
あ、私が食べたのは唐揚げと鍋だったんですけど、鍋の方は若干臭みは感じるんですけど、うん、もうコラーゲンの塊なんで、
うん、
お肌がすごいツルツルになります。 女性の方には。
イキチとか飲むんだよねあれ。
そうでもね、そこまではやんなかったんです私。
まあ、でも、うん、あれだね、うん、スッポンとかなんか大人な食べ物結構、
う
ん、
大人な食べ物初めて食べました。
松茸はどうだった？
松茸はね美味しかった普通ですけど。
でもよくほら、うん、松茸は匂いだけで味そんなにしないとか言うじゃない。
うん、でも確かに椎茸がもし松茸のポジションだったらみんなうまいって言うんでしょうね。
あ、椎茸が松茸のポジションだったらってことは、
うん、そう。でもなんかそうじゃないですか、
うん、
なんか椎茸も美味しいのに、うん、あのなんか肩身が狭い感じだけど、
うんうん、まあやっぱ匂いの差なのかな、
香りか、
うん、すごいね、何か一つでも火出てると、
はい、
よく扱ってくれるんだね。
そうですね、うん、そんなもんなんですね。
そうだね、う
ん、それでもう一つ読みたいと思います、はい、ペンネームコウタさんからいただきました。ありがとうございます。この前近所のゲーム屋さんにフラッと遊びに行った時に目に留まったゲームがありました。結構その場で悩んだのですが結局そのゲームを買ってしまったのですが、ういちゃんは勢いで何かを買ってしまったことはありますか？って思うんですけど、柳さんはありますか？
勢いで？
勢いで何か買っちゃうとか。
いつも勢いで何か買うかな。
あ、同じです。
うん、なんか、うん、一目惚れしちゃうと、
うん、
あのお金ある程度高くてもやっぱり買っちゃう。
え、例えばどんなものを？
あのね、あの指輪を買ったのね。
指輪？
うん、あの某ブランドので、ちょうどあのウィンドウショッピングをしてて、
はい、
それが、うん、あのやっぱうん十万ぐらいするのよ。
へ
ー。で欲しいと思っちゃって、うん、一回やっぱいろいろ自分の中で自問自答したんだけど、はい、結局買っちゃって。
すごい、結構すぐ行動するタイプなんですね。
うん、
その指輪してないですけど、どうしたの？
うん、人にあげちゃった
もったいない。そうなんですか。
なんかね、秋っぽくてね。
あ、同じです。私も熱しやすく冷めやすいんです。
あー、同じ同じ
同じ。
うん、だいたいね、うん、3ヶ月ぐらいが、3ヶ月持てばいい方かな。
あ、本当ですか。あ、うん、げちゃうんだ。
あげちゃった。
へえ。私もよく衝動買いしちゃうんです。私は化粧品がすごい好きで。
おー、うん、女の子って化粧品買うじゃない、うん、
はい、
使い切らないで次の買うよね。
そうなんですよ。
で、すごい溜まるんだよね。
私もほんと50個くらいあるんですよ、ファンデーションとか。
お
ー、すごい飽きてどんどん新しいもの手出しちゃうんで。
それ古いやつって使うの？
あ、
う
ん、げるんです。
あ、同じじゃん
だから同じですね。
ファンデーション50はすごいね。
そうなんですよ。うん、というわけで、あ、じゃあもうそろそろ締めりますか。
締めりってください。
締めます。まだまだ普通のお便りじゃんじゃん送ってきてください。
宮崎ゆいのナイトウィウィザード。
紅で宮崎ういはロックに目覚めました。ということで、このコーナーは宮崎ういがロック博士になるためにクイズ形式でロックに詳しくなってしまおうというコーナーです。今日はですね、ゲストの柳さんと一緒にお送りします。
はい、頑張ります。
お、このコーナーは正解するたびに1ロックポイントをもらえるんですよ。16、26、36と16ごとに素敵なロックに関するプレゼントをもらえます。でもロックは使ってしまうとゼロに戻るので注意が必要です。で、現在11ロック、うん、ということで、もうピックポジションには到達してるんですよでもね、もっともっと上を目指して40ロックを目指しているので、ぜひ協力して頑張ってください。
はい、頑張ります。
うん、お願いします
自然に俺を見たよ
流れるよ
目で歌いでいました。ピックポさん、お願いします。
はい、じゃあ問題いきますねスターライチさんからの問題です。これは多分わかると思います。はい、人気ロックバンド、
うん、
ルナシーの深夜さんと、うん、当時コンビを組んでいた人気声優さんといえば誰でしょうか。
わかる、わかりますよね。
ユニットで曲を出したりとかしてたんです
よ
ね。
そう
女性ですよね。
女性で す
私も知ってますよ、好きですもん。
おー、なんか宮崎さんすごいな
声優さんですよ。
女性、
そうです、
女性。うーん、誰だろう。パッと浮かんできたのは、
はい、
椎名ヘキルさん。
あ、
当たり、やった、
やった。
すげえ、俺すげえ。
そうですよね。ね、10年ぐらい前ですかね。
そんな前なんですね。
そんな前なんですか。
はい。
すごい。
おお。
さあ、じゃあ続いての問題に行きたいと思います。はい、こちらウィザードネームクールな情熱さんからいただきました。
ありがとうございます。
ブリリアントグリーンのトミー・ヘブラリーさん、
うん、
この方の、アーティストの、名前で、うん、トミー・ヘブラリーとは別に不良めいたイメージのアーティストがいます。それは何という名前でしょうか。
わかります。
トミー・ヘブラリーとは別にもう一つアーティスト名があるんですね。
何でしたっけ。
お、
待って、
ヒントをください。
ですね、トミーまでは一緒です。トミーなんとか、
トミーなんとかで不良っぽい。
はい、まあ不良っぽいっていうのがヒントになってるかどうかわからないですけど、もうウイちゃん考える気ないですよね。
なんで怒ったの。トミースモーカー。
あー、不良っぽい。タバコをね、タバコを吸ってるからね。
トミー、
うん、
トミードリンカ
ー。お酒をね、お酒を飲んでるからね。あのね、不良っぽいっていうのはそんなにその名前とはあの繋がらないかもしれないです。ですね、天国のようにというようなことを英語化するとこうなります。
はい、トミーヘブン。
あ、惜しい
惜しい。
トミーヘブバリ
ー。なんて、
トミーヘブバリー。
あ、間ぐらいな感じでしたね今。
違う、
トミー、
うん、
何、
トミー
ヘブン、
ヘブン、なんとか、
なんとか
トミーヘブンです。
日本語になっちゃった。正解はですね、ヘブンリー。
ああ、
そうなんです。
トミーヘブンリー。
トミーフェブラリーっていうのとトミーヘブンリーっていうのがいる。
へえ、知らなかった。
でも同じ人なんですけどね。じゃあ続いての問題いきます。
はい、
ウィザードネームエディスの気持ちさんからいただきました。
ありがとうございます。
ビジュアル系ロックバンド、
うん、
グレイ。99年に20万人ライブをやったことがあるというのは前回問題にしましたが、
うん、
その年にレコード大賞を取りました。そのレコード大賞を取った曲のタイトルとは何でしょうか。
何でしたっけ。
レコード大賞、
うん、
はい、
グレー。
グレー、
グレーです。
私も分かんないな。
冬の曲ですね。
冬の曲。
はい、
インターブレイン。
え、何ですか。なんかちょっとなんかどっかの会社みたいな感じになりましたけど。
そんな名前じゃなかった。
あ、インターって、そっか。インター、そう、インターね、うん。でもなんか似てますわ、じゃあ。
似てる？
答えは。あの、音は似てます。冬ですから。冬を英語で言うと？
スノー。
冬を英語で言うと？それ雪ですから。
それは分かった。
冬を英語で言うとなんだ？
ウィンター。
はい。
分かった。
はい。
ウィンターアゲイン。
あー、正解
です。やった
ー。ウィンターアゲインという。はい、タイトルでございます。もう一問いきますか。
はい、
じゃあ最後の問題です。北別府万尾さんですかね。ジューザスプリースト、ご存知ですか。英国のメタルバンド、ジューザスプリースト。
知らない、
知らない、
ね、
1974年9月に発売したロッカローラのジャケットで、ボーカルの、ここメモっといた方がいいですよ。ロブ・ハルフォード。ロブ・ハルフォード。はい。
ハルフォード。
ロブ・ハルフォード
の名前が誤植で間違って掲載されていました。
失礼。
ロブ・ハルフォード。なんと掲載されていたでしょうか。これ間違いやすい漢字だったんでしょうね、きっとね。あの、ロブ・ハルフォードが。
間違った漢字だった。
漢字っていうのは、間違った。漢字では書かれてないですからね。
そういうことね。
間違いやすい漢字になってたんでしょうね。ロブ。
あ、ハリソン・フォード。
違います。あのですね、スペルの中の1文字を間違えて、うん、ロブ・ハルフォードだったのが何かに変わっちゃったんです。
なんだ。
お、ボブ・ハルフォード。
正解。
すごい。
そうなんです。
柳さん、すごい。
ロブの R が B になってたんですね。 それでボブになっちゃったんですね。
でも名前間違えるなんて失礼ですよね。
失礼ですよ。
失礼ですよ。やっちゃいけないと思いますね。
ありえないです。
もう
例えば自分が番組やってるね、番組のホストが来たゲストの名前を間違えるとかありえないですよね。
2週にわたってってありえないですよね。
ないですよね。
ありえないですよ。
編集では何個か切ってますけど、いっぱい間違えてるとかありえないですよね。本当
あと聞くだけさんとか言われた日にはもう
ありえない
ですよ、ね。ありえないですよ。全く。
ね
え。
というわけで今回で13ロックゲットとなりました。もうすぐピックが2枚。
いらない。あれ26なの？何だったっけ26？スコア。
26はスコアですね。
スコアか。
X ジャパンのあのバンドの楽譜。
あ、そっか。やっぱ46まで遠いですね。
遠いですね。
うん。
この辺で手打っといた方がいいんじゃないです
か。やだやだやだやだ。というわけで、
はい、
柳さんが勝ってくれたおかげで、13ロックゲット。このコーナーでは宮崎ういに答えてほしいロックに関する問題を募集します。どんどん答えて一流のロックンローラーになっちゃいますよ。以上、We Will Rock You のコーナーでした。
宮崎ういのナイトウィウィザー。
特別企画、テーブルトークをやってみよう。さて、柳さんとはテーブルトーク RPG がお得意ということなので、今日もですね、柳さんと一緒にテーブルトーク RPG をやっていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。今回は私、宮崎ういがマスターをやっていきたいと思います。
お、ついていきます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあやりましょう。じゃあこれやりましょうよ。私他の番組でやってるんですけど、
おう、
デートしてませんか。デートしていませんか。これ
あ、いいよ。
ねえ、行きましょう。
うん、
せーの、スタート。お待たせ。
何やってんだよ、遅いな。
そうそう、今日はさ、柳くんのために、お弁当作ってきたんだ。
あ、本当に。
うん。
え、でも手ぶらじゃん。
そうじゃないよ。
どこにあんの。
ポッケの中だよ。
あ、そうか、すごいちっちゃいお弁当なんだね。
うん。
じゃあどこで広げる。ここで。
ここでいいよ、だっておにぎりだもん。
この渋谷のハチ公前で。
うん。
じゃあ広げようか。
いいよ、はい、どうぞ。
ちっちゃいおにぎりだね。
うん、
うん、
なんかさ、柳くんネズミを飼ってるって聞いたからさ。
あ、そうそうそう、ネズミっぽいものね。
本当だよね、リアルに飼ってるんだもんね。うん、
宮崎さんには教えないけどね。
そう、なんだろうと思ってるんだけど。じゃあ今日はどこに行く。
そうだね、じゃあとりあえずおにぎりを。宮崎さんは料理がうまいね。
本当、ありがとう。
うん、
しらすおにぎりだよ。
あ、しらすなんだ。
うん、
ちっちゃすぎてよくわかんなかった。うん、普通の塩結びかと思った。
本当。
じゃあさ、せっかくだから、
うん、
まあ渋谷だし、横浜まで。
横浜？
中華街とか行ったことある？
行きたい。私、フカヒレの姿煮っていうのを食べてみたいんです。
ごめんね、今2000円しかなくてさ。あの、肉まんとかちょっと高級なラーメンぐらいなら宮崎さんにだけおごれると思うんだけど。俺は食べられないんだけど。それでいいかな。
え、2000円しかないの。
あ、やっぱりそこなんだね。
だって2000円だったら。え、もういっか。
え、じゃあお金下ろしてくるからさ、ちょっと待っててくれる。
分かった、待ってる。
下ろしてきたよ。
は、おかえりなさい。
うん、12万下ろしてきた。
あー、すごい、ピンチだ。よし、これで食べまくるぞ。
じゃあ電車に乗って、
うん、
横浜中華街に行きました。
行きました。そこに、
うん、
選択肢がありました。
お、
あなたはパスモを使いますか、
うん、
それとも電車の切符を買いますか。
では柳はパスモ。
パスモ。
はい、そのまま乗ります。
そしたら今パスモが事件簿にあっていて通れません。
うん、
そこに。
じゃあ切符を買ってきます。あ、続けます。
そこに、
はい、
駅員さんがやってきました。
お、
すいませんね、今なんかニュースとかでもやってると思うんですけど、
うん、
ちょっと今機械が故障してまして、うん、通れないんですよ。
あら、いつ頃治るんですかね。
そうだね、3時間ぐらいかな。
あ、でもニュースでやってるってことは相当長い間止まってるってことですよね。3時間か。
そうだよね。
あ、じゃあ切符を買ってくれば入れますかね。
そうだね、切符を買ったらいいかもね。
あ、じゃあ切符を買いながら、なんだあの駅員上から見下ろしやがって俺のことをと思いながら。ういちゃん、どうやらね、切符を買わなきゃいけないらしいんだ。
あ、そうなの。
うん、
切符、今時切符なの。
あ、そうか、じゃあ12万あるしタクシーで行こうか。
あ、そ そうだよ、
ね、23までいけると思うんだ。
どうもかっこいい。
やっぱりこいつは金なのか。俺の金なのか。じゃあとりあえずタクシーで。
あ、タクシー乗ろう。
乗って、横浜まで行きました。
行きました。
中華街まで行きました。
行きました。
すごいね。どのお店入る？
ここがいいんじゃない？金龍っていう。
お、じゃあそうだね。じゃあ入ってみようか。
うん。
席に座りました。
座りました。
メニューを見ます。
見ます。
何食べようか。
やっぱりフカヒレの姿煮が食べたいな。
大丈夫、あと9万残ってるから。
すごい、うん。食べ放題だね。
食べ放題だよ。
どうじゃあ、うん、フカヒレの姿煮と。
うん、1万5000ね。あとは？
あとは、あと何しようかな、スズメの巣。
スズメの巣ね。
ツバメだ、ツバメだ、ツバメの巣。
いや、違うんだよ。
ツバメの巣
は高級だけど、スズメの巣なんて誰も食べたことがないから、すごい多分4万ぐらいするんだよ。
本当？じゃあ行ってみようぜ。
今5万5000円使っちゃったよ。
いい感じ、いい感じ。あと何があるかな、三大珍味が食べたいな。
三大珍味はまずスズメの巣でしょ。あとは？
あと何だか、フォアグラ？
フォアグラか、そこは普通なんだね。じゃあそこは普通なんだね。あと1個期待してるよ。
なんだ、あと1個、
うん、
スズメの巣、フォアグラと、うん、あとなんだ、本当に
スズメの巣は、
あれだ、
どれだ、
キノコの薄いやつだ。
あ、
キノコの薄いやつ、黒いやつ、
うん、トリュフかな。
トリュフ。
それも普通なんだね。
トリュフだ。
お、じゃあまあ中華街だけど、うん、トリュフを頼んで。じゃあ柳モノローグで、これで9万円全部なくなっちゃったけど宮崎さんが喜んでるからとりあえずいいやと思って料理を待ちます。
思って待ちます。
あ、来ました。
食べました。で、食べちゃいました。うめー、美味しかった。
あ、もうなんかスズメの巣すごかったね。あんな本だと思わなかったね。
結構ちっちゃいんだね。
スズメだしね。
スズメだしね。
うん、
そこに会計士さんがやってきました。
あ、すいません、うちの経理を。うちの経理を見てもらっていいですかね。
違う、お会計です、お会計。
あ、お会計ですか。あ、じゃあこの9万円で。
お客さん足りないよ。
あ、じゃあクレジットカードで。
あ、ダメダメダメダメ、それじゃあダイスが振れない。
あ、すいません、あの今もうお金9万円しかないんですけど、なんかオーバーしちゃってますかね。
お客さん12万だよ。
あ、3万円も足りなかったんだ。
うん、
どうする。あ、宮崎さんお金持ってないかな。ちょっと貸して。
私は持ってない。ふざけんだよ。何が合わせっていうのか。
そうか、そのハードルなのか。じゃあすいません、あのあと3万円どうすれば、おまけしてもらったり、あ、皿洗いとかすればいいですかね、と店員さんに言います。
そこで店員さんは言いました、うん、じゃあダイスを振ってみなよ。
それでいいんですか。振れば3万円おまけしてくれるんですか。
ダイスを振って、じゃあ分かった、3から2が出たら、
うん、
束にしてあげよう。
3から2が出たらね。それ以外だと、じゃあいろんな何かが待ってるの。
やっぱりそうだね、責任取っていただこうかな。
じゃあ宮崎さんの前でやっぱりここは男としてカッコつけなきゃいけないので、
頑張って柳さん。
絶対3か2を出します。てい9です。9です。
はあ、じゃあ自腹で切ってもらうしかないよね。
あ、その自腹がもうないんですけど。で、カードもなくて、運転免許証とか置いていけばいいですかね。
そうだね、じゃあとりあえずなんか身の周りにつけてるものを全部置いて帰ってもらおう。
服とかは勘弁してもらっていいですかね。
うん、そうだね。そこにういちゃんがいました。
うん、
柳さん、よかったら私のこの時計を売ってください。
あ、いいの。
うん、
じゃあその時計を、
うん、
受け取ってみます。
はい。
そうするとどんな時計ですか。
すごく高い時計でした。
すげー高そうな時計だ。じゃあこれをとりあえず、誰が見ても高そうな時計だから、多分店員さんに渡せばこれで勘弁してもらえると柳は思って、
うん、
すいません、店員さん、この時計でちょっと勘弁してもらえませんかね。
お客さん、私宝石鑑定士なんですけど、これは偽物じゃないかい。
ういちゃん、ういちゃん、これ偽物だってさ。
偽物。
ういちゃん、騙されてるよ。
騙されてるのかな、私。うん、そっか。
他になんかないかな。
他になんか、
うん、
そうだね、
あの宝石鑑定士の人がね、
うん、
この時計は偽物だって言うんだ。
でも宝石鑑定士の人が間違ってるんじゃない。っていうか、なんか柳く
ん、
いつ止めていいのか分かんなくなってきちゃって、どうしたらいいんだろう、私。
そうだね、じゃあ無理やりハッピーエンドに持ってこうか。
そうだね、
二人でさ、ここは逃避行動行こうじゃないか。じゃあ俺があの店員さんを押さえつけてる間に、お前は逃げろ。 あとで、あの、港が、港じゃないや、港が見えるとか、カモメが飛んでるあたりの公園で集合しよう。
うい、逃げろ、うい、
やだ、そう、先に。
10分後、港で、うん、ういちゃんは一人、カモメと戯れていました。そこに、ボロボロになった柳さんが、なんとか逃げてきたよ。
柳さん。
じゃあ、これから、まあ、とりあえず、追ってくるかもしれないんで、うん、船に乗ろうか。
船に乗るお金あるの？
密航だよ。
密航？
密航だよ。密航ってわかるよね。
秘密の。
うん。
開口だね。秘密の。
そして、じゃあ、宮崎さん、僕らは、どこに行くかわからない怪しい外国行きの船に密航し、
やだ。
オチをどうぞ。
え？
それから僕らはどうなりましたか？
現地の人になりました。カット！いや、ダラダラやっちゃいましたけど、どうですか？
ごめんね、ダラダラやっちゃ
った。柳さんじゃない、私が原因なんです。
でも、宮崎さんは、あれだね。まあ、別の番組で、こういうデートをしてるんだね。
はい。
ほー。
聞いてみてください。
なんて番組なのか
は。アニスタでやってるんで。
あ、そうなんですか？わかりました。じゃあ、これだよね。このラジオが聞けるところだよね。
そうですね。
うん。
うん。というわけで、以上、特別企画、テーブルトークをやってみようのコーナーでした。
宮崎ういの、ナイトウィウィザード。ナイトウィザードインフォメーション。
このコーナーではナイトウィザードの最新情報などをじゃんじゃん紹介していきます。ナイトウィザードジアニメーションは東京 MX、 千葉テレビ、テレビ愛知、テレビ大阪、テレビ埼玉にて好評放送中です。キッズステーションの放送を楽しみにしている皆さんはお待たせしました。11月5日月曜日24時から放送開始ですよ。詳しくは公式ホームページ nightwizard.jp でご確認ください。それでは今回は第6話のストーリーをご紹介しましょう。ナイトウィザードジアニメーション第6話、悪夢、エリス目覚めず。宮殿に呼び出され、いつものようにお茶を振る舞われる中、アンゼロットの話を聞くエリスたち。しかしエリスの顔色が優れない。それもそのはずで、なんと5つ目の宝玉がすぐ近くにあったせいだった。別のパーティーが手に入れたというその宝玉、節制の玉はアンゼロットの持つ小さな箱の中に入っていた。しかし差し出された箱の中の宝玉にエリスが触れた途端、宝玉は光を発して消えてしまい、エリスは昏睡状態に陥ってしまう。エリス大ピンチです。ヒイラギさんたちはエリスを目覚めさせることができるのでしょうか。これはもうテレビを見るしかありませんね。続いて DVD 情報です。ナイトウィザードジアニメーション DVD 第1巻は12月21日に発売されます。販売元はジェネオンエンタテインメントさんです。初回生産限定版は税別3800円、初回限定版のみのスペシャルブックレット月刊ナイトウィザードジアニメーションはなんと約80ページの超豪華プレミアム本なのです。毎号声優さんたちのスペシャルインタビュー記事が掲載されます。そしてテーブルトーク RPG ファンの方には、てんてんてん。それでは次回お楽しみに。皆さんよろしくお願いいたします。以上、ナイトウィザードインフォメーションでした。
宮崎ういニューシングルは奥井雅美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザードジアニメーションオープニング主題歌紅。 5PB より11月21日発売。
はい、ナイトウィーさんのもそろそろおしまいの時間です。宮崎ウィーにアドリブで返してもらいたいシチュエーションが、テーブルトークマスターへの道まで、宮崎ウィーに答えてほしいロックなクイズはウィーウィールロッキューまで、普通のお便りはストータのコーナーまで送ってきてください。メールの宛先はウィーウィーアットマークアニスタ .tv まで送ってきてください。というわけで今回2週に続き柳さんに来ていただきましたけれども、はい、いかがでしたか？失礼はありませんでしたか？
失礼はありました。
本
でも宮崎さんの魅力は、はい、その失礼なところがまたいい味が出てると思うので、
う
ん、なんか本当いろいろ学ばせてもらって自由っていいなって思いました。
自由はいいですよ、うん、でもなんか本当に拙いねパーソナリティで申し訳なかった、
うん、いやいや勉強になった。
本当ですか、うん、柳さんめちゃくちゃ面白いなって改めて思いました。
いやそんなことないよ、
うんうん、
宮崎さんに比べたらまだまだ。
いやいやいや面白かったです。
お互い褒め合って、ね、いい感じで
いい感じでぜひぜひなんかこれからもナイトウィザーと盛り上げていきましょうね。
ねえ盛り上がっていただけると、
ね、うん、なんか寂しいですけど言い残したことはないですか。
まあこの番組ずっと聞き続けるんで、
うん、またぜひ来てください。
それはどうかわからないけど、
どうしてです。
あの柳一つ目標ができました。
お、何ですか。
まあアニメのアフレコも半分以上、うん、もう半分以上は言ってるんですけど、はい、最終回までに宮崎さんに名前を覚えてもらおうと思います。
やだ。わ、柳さんです。
はい、柳直樹です。
というわけで終わりたくないけど終わりです。はい、なんかいうのごめんなさいでした。
いいえ。
うん。というわけで楽しかったです。お相手は宮崎ういと
柳直樹でした。
バイバイ。おじさま、次回もまた聞いてくださいね。